今週の週報の裏に主の晩餐の当時行われていたユダヤ人たちが各家庭で行っていたであろう杉越のそのお祝いの様子、それを週報の裏に書いてあります。ですから食事をしたり、ブドウ酒を飲んだり、一つの儀式があったようです。一回だけこれがブドウ酒が飲まれたわけではない、パンが食べられたわけではない、その中の一つでこの特別な意味を持ったメッセージが語られて、そして私たち教会にお与えになった主の晩餐という一つの儀式って言ったらいいでしょう、礼典が執り行われるようになりました。このイエス様とお弟子さんたちがなされたこの杉越の祝い、これは26節にこうありますね。また彼らが食事をしているとき、これは杉越の食事であります。これはイエスの生涯最後の杉越の晩餐であります。すなわち時はだいたい紀元30年頃の 2,3 の月の14日の晩餐の出来事です。マタイの福音書のこのテキストから、この最後のイエス様とお弟子さんたちが過ごされた晩餐について学ぶわけですが、そこに3つの中心的な言葉をこのに目を留めながら見てまいりたいと思います。この礼拝の中で後に主の晩餐式をいたしますが、もう一度イエス様が教えられた主の晩餐について確認をし、そして私たちの希望について考えてみたいと思います。第一の言葉は26章の26節、また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた、取って食べなさい、これは私の体です、のこのイエス様が言われたこれは私の体ですと言って一切れのパンを弟子たちに示された時のこの言葉であります。種の入っていないパンを手に取っているイエス様の手があります。そしてそのイエス様はそれを語るその口があります。それでいてこの体と言われました。要するにこのイエス様の体をそのものをこの目の前にしながらイエス様がパンを取って言われたのです。これは私の体ですとこう言われたわけですから、ですからこのパンがイエス様の体の一部分であるとは思っては当然いないだろうと思います。ですからこのパンで表された比喩的な象徴的な表現であるということは確かであります。キリストは次にこのブドウ酒を配られる時も28節でこう言っています。これは私の契約の血であると、こういうふうにおっしゃいました。もちろんこれも文字通りの血のことではなくて、やはりブドウ酒のことを指していることは明らかです。ですからここでもまたこれは比喩的な表現ですね、例えて言われているわけです。これは十分お弟子さんたちも承知していたところです。でこのキリストはこのパンを取って食べなさいと命じておられます。でその同じ趣旨のことがルカの福音書の中ではこう言っています。あなた方のための私の体ですと言い表しています。つまりパンは特に私たちのために裂かれた体、 十字架の死を意味しているわけですね。表している言葉です。ですから裂かれたパンが十字架上で弟子たちのために裂かれるキリストの体のやはり印象徴である。それはやがて十字架上で死ぬキリストが過ぎ越しの食事のこの目に見えるずっとイスラエル人たちがしてきた、そして神様が表そうとしていた今その儀式で表されてきた、期待してきたイスラエル人たちの希望が今実現をしたということを表しているわけです。ですからこのヨハネの福音書ではイエス様が死なれた時イエス様の死体だけ骨を折られなかった印としてこのルカの19章の36節で言ってます。これらのことが起こったのはその骨は砕かれないであろうという未聖書の言葉が成就するためであると言っています。ですから明らかにこのパンであなた方のための私の体といったことはこれは明らかに今この旧約聖書で予言されていた贖いが完成するとき、はっきりと実現するときが来ましたと言っていることであります。つまりイエス様の十字架の死というのは過ぎ越しの子羊の犠牲だということです。イエス様の死はそういう意味では他殺、それも死刑です。しかしもっと宗教的に言えばそれは生贄としての死であり、私たちが裁かれなければならない身代わりの犠牲的死であるというふうに言うことができます。それがこの御言葉のこの持つ根本的なこの意味、教えであります。これは私の体ですというのはそういう意味です。でそのことは次の葡萄酒がこれは罪の許しを得させるようにと多くの人のために流す血であると言われた時もやはり同じであります。キリストは今までに何度も自分の十字架の死を予告してこられました。それが罪の許しを得させるための犠牲の死であるということを20章の28節でも触れております。ただねこれは罪を許しを得させるための犠牲的死であるということはたった一回だけです。ただ何度も殺されるということは予告しています。その点はもう本当にイエス様の死が近づいた時にイエス様がそれを言われた、その殺されるということは犠牲的な死なんだよというふうに念をしたわけです。マタイはそれをこの正面から取り立てて主張するわけであります。犠牲的死ということで弟子たちは今この家長としての役割を持ったイエス様からですね過ぎ越しの食事のこの由来をきっと聞かされたことだろうと思います。お弟子さんたちを集めてその話はお弟子さんたちにとっても決してこの新しい話ではありません。修法の裏にもありますようにその話は彼らが幼い頃から面々とそれぞれの家で父親や祖父から聞いてきた聞き慣れたものだったでしょうね。遠い昔の先祖たちがエジプトで奴隷であったある夜神の約束を信じて子羊をこくりそしてその血を門に塗って置いた家は神様の裁きから免れる、過ぎ越されたということです。しかし神様のこの約束の言葉としてこの印を信じずに血を塗らなかった家の長男はそれは殺されたという話であります。 ことはずっと杉越の祭りのたびに聞いてきたことであります。ですから杉越祭のこの祭りは初めから身代わりの生贄によって救われるという原理原則に立って行われてきたものであります。あとはただ人々がその身代わりのその力というか有効性を信じて生贄に頼ったか否かということだけが問題でした。単なる形式だけに終わっていたのが現状かもしれませんね。その意味は失われていってしまった人間の罪の結果だろうと思いますが、そこでそのような中でお弟子さんたちは今こそキリストの身代わりの死のこの役割っていうんですか、死が有効なんだ、意味があるんだということを信じてこの犠牲を取って食べ自分のものとすべきだと言われたのであります。何度も何度も聞いてやっていますともういつの間にか忘れてしまいます、本質をね。またか、意味を実感することもなくなってしまいます。でも今晩のイエス様の教えは違いました。これは私の体、これは私の血ってこう言われたのであります。まさに、先祖からずっと伝えられ聞かされてきたことが今ここで実現する、完成するっていう話を聞くわけです。目の前にするわけであります。そしてあなたはこの身代わりの死、犠牲、それがどれほど有効であるか、価値があるか、意味があるかということを信じてこの犠牲を取って食べるべきですとこう言われたわけです。ですからパウロもこのことを取り上げまして、第一コリントの11章の26節で教会の死の晩餐式について言っていますね。あなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのであるとこう教えています。ですからこのイエス様とお弟子さんたちが成した最後の杉越のこの晩餐の第一の意味、意義というのはイエスの死を告知することであります。イエス様の十字架のこの死、十字架上で裂かれたその体、それはまさに私の罪の許しのための身代わりであった、それが今実現をしている、するということを覚える時であります。心に深く刻む時がこの主の晩餐の大切な意味の一つです。で、三つあると言いました。二つ目です。二つ目は27節28節です。最後の晩餐について受け止めなければならない三つのうちの二つ目は27節28節、また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった、皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です、罪を許すために多くの人のために流されるものです。で、パンについては先ほど言いましたよ、これは私の体であると言いました。体といえば当然血も含まれてますよね。血のない体っていうのはないわけです。そうしますとここであえてここに血だけを取り上げています。ここに目を留めるべきです。注目しましょう。この血だけを取り上げている点には二つの理由があります。一つは特に生贄としての食材師という意味を強調するためのものです。なぜならば旧約聖書のレビ記に17章にあります、命は血にあって血を流すことなしに罪の許しはありえないと教えているからです。ですから そのことは28節でここで言ってるイエス様が罪の許しを得させるようにと多くの人のために流すというふうに説明されているところで一致するところです。で、二つあると言ったその二つ目が、これが今ここでマタイが最も言いたかったことだと思うんですが、イエス様の死によって契約が結ばれたということを示すためです。この28節の前半でこう言ってますよね。もう一度見ます。これは私の契約の血ですという言葉をイエス様は使っております。この言葉は実は出エジプト記の28章の8節に開かなくても結構ですが、こうあります。見よ、これは主がこれらのすべての言葉に基づいてあなた方と結ばれる契約の血であると言っている、そのモーセが民に語ったその言葉を自由に引用した言葉です。で、これはどういうことかというと、昔イスラエルの民がですね、シナイ山で律法を与えられたときに、この民はこういうふうに言います。この律法に対して主の仰せられた言葉を皆行いますとこう誓いました。大変なことだったんですけれども、彼らはあの十戒を含めた主の戒めを全部守れると誇ったのであります。しかし実際には違いましたね。何度も何度も背きました。しかしその背いたですが、この皆主の仰せられた言葉を皆行いますと言われ誓った時に、実はその時にも血が流されたんですよね。それはモーセが牡牛の血を絞ってですね、その血の半分を祭壇に注ぎかけ、幕屋ですが、他の半分を民に注ぎかけたわけです。そしてこの言葉を言ったわけですよね。先ほど言った言葉で言うまでもなく、血の半分を祭壇に注いだのは神に注ぎかけたという象徴でありますし、もう半分を民に、そこで血によって民と神は契約を結んだという、その印なんです。そのことをいたしました。こうしてモーセによって神を通して、神と神の民は血の注ぎかけをもって契約、守りなさい、守りますという契約を成立させました。で、ここで一つの獣の血が二つに分けられて、半分を神殿に、幕屋のね、神殿、そして半分を民に振りかけたというこの儀式には、実はとても大きな意味がありました。それはエレミア書の34章、これはちょっと開いてみてください。エレミア書の34章にその時のことをこう言って、そのことについてエレミアの言葉が非常にはっきりとしてますので見た方が良いと思いますが、34章の18節で、あれちょっと私違ったな、ちょっとお読みします。またレビ人の祭司たちにも、私の前で全焼の生贄を捧げ、穀物の捧げ物を焼き、いつも生贄を捧げる人が絶えることはない。さあ続いて読みます。ん、私どこ読んでた、34章、あ違いますよね、33章、はい、18節で、34章28節、また私の前で結んだ契約の言葉を守らず、私の契約を破った者たちを二つに断ち切られた子牛の間を通った者のようにする。 言っています。これはつまりどういうことかというと、当時の契約締結っていうのは二つに裂いた獣、そして契約を破った違反者が被る実は罰の見本としてそれがなされたようです。つまりシナイ山の契約はこの契約証書の締結の印で、牛の血の半分ずつを振りかけ合って互いに違反した時には我が身も各あれかし、まあ昔言い方ですそんな風に言ってますが、と言ってこの呪いの誓いを交わしたことです。ですからもし破ったならばこのように裂かれてもよいっていう話なんです。そういう意味での契約の血の注ぎなんです。しかしイスラエルの民は何度も何度も破りました。そして何度も何度もイスラエルの民は神様の刑罰を受けなければなりませんでした。しかしその度に許しがあったわけです。それは繰り返されてきたことです。しかし今イエス様が言われたイエス様を通して結ばれる新しい契約は少し様子が違っていました。ここでは血を流すのは実は民の側だけじゃなくてイエス様の側だけなんです。契約の責任を、これは何を意味するかと言いますと、主お一人が全部引き受けられるという点であります。こういう契約はアブラハムとの契約においてはとはちょっと違います。そこがただ似たところがあります。なぜかというと旧約聖書のモーセを通してなされた契約もアブラハムを通してなされた契約も神様が一方的に私たちと結んだ契約であります。ただその犠牲は、新約と旧約の違いは、両方にその責任が問われましたけれども、新約の新しい契約はイエス・キリストだけにその血の責任が問われたという点です。これが古い契約と新しい契約の違いであります。ですからイエス・キリストの血による契約とはまさに主イエス・キリストの一方的な思いと熱意と慈しみから立てられた契約というふうに言うことができます。ここにキリスト教の確かな救いの根拠があります。宗教である以上、世の中にはいろいろな宗教は多かれ少なかれそれぞれ罪の許しだとか、または呪いからの解放だとかというものを約束します。大体そうです。そして聖書は弟子や信徒のこの一方的なんですか、こちら側からの希望的な観測ではありません。神様からの実は一方的な契約に基づいて救いと許しと断言してくれるのであります。聖書の救いというのはそうです。世の中の救いは違いますよね。こちらからがこうしてほしいか、ああしてほしいというこちら側の一方的な要求でしかありませんよね。でそれを許してくれるかくれないかという話であります。で時にはその願いを叶えてもらうために世の宗教にはさまざまなこの貢ぎ物がなされます。私たちの側の犠牲というものが要求されます。しかしイエス・キリストが私たちと結んでくださった約束はそれないんです。一方的な約束ですけれども、それは一方的な犠牲を神様の方が御子イエスの血を流すという形で払ってくださった犠牲だということなんです。そういう犠牲です。ここに私たちには確かな保証となります。なぜならばその犠牲は完全な犠牲だからです。完全というのはどういう意味かというと、神様が喜ばれる犠牲だということです。満足する犠牲だということです。もし私たちの側のこの貢ぎ物であったとするならば、それは神様が求めておられるものには到底満足しません。 神様が満足するものではない。しかしイエス・キリストのこの流された血、犠牲、命というのは神様が一番よう満足される犠牲であります。それは神様ご自身の犠牲だからであります。ですから私たちの希望や注文ではありません。この許しというのはキリストが命を懸けて保証してくださった契約事項なんです。市内での古い契約とは違います。主キリストの罪の許しのこの約束は神の一人子メシアなるイエスご自身の血と命を懸けた契約だからです。ですからこれ以上望めないほどの契約なのです。しかも神様の側が払って約束してくださった契約なんです。これは大きな違いであります。昔預言者エレミアはこのことを預言して言いました。主は言われる、見よ、私がイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を立てる日が来ると言っています。その契約が今実現しようとしているとお弟子さんたちに語ったんです。ですからイエス様が結んでくださったこの新しい契約は二度と再び民の不義や罪によって破られるものではありません。それどころかかえって契約違反の罪も無視されるほどに主のご自身の一方的な確実な契約であります。だから私たちがもう神様の約束に信頼しきれないということはよく分かっている上でなされた契約です。つまり永遠の契約なんです。完成っていうのは、完全っていうのはそういう意味であります。一回ごと毎回ごとではなくて、これからずっと犯してしまうであろう罪の許しの契約だから完全なんですね。そういう約束であります。それが一方的な確実な契約であり、ついにキリストの十字架によって結ばれるというこの契約の地が今結ばれるとイエス様は言われた。それがこれが私の契約の地だとこう言われた言葉の意味であります。そして三つ目です。この最後の晩餐において学ぶための三つの中心的なお言葉のうちの第三の言葉、最後です。それは29節です。この意味なんです。これが今度は私たちの希望なんです。29節、こう言っていますね。ただ言っておきます、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日まではもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありませんと言われました。明らかにこれは杯についての御言葉とは別個の第三のお言葉ですね。パンと杯のことではありません。それでルカはこのことを順序を逆にしてこう言っています。ルカの22章の15節16節見なくても結構ですが、こう言っております。イエスは言われた、私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの過ぎ越しの食事をすることをどんなに望んでいたことか。あなた方に言いますが、過ぎ越しが神の国において成就するまでは私はもはや二度と過ぎ越しの食事をすることがありませんというふうに言っています。マタイ伝とはちょっと言い方が違います。ということはここで重要なことは何かと言いますと、天国の宴に着くまで、天国に行くまでもういっぱいのブドウ酒を飲むことはない、もうブドウ酒を飲む前に死んで天国に行くという十字架が間近だということを言っているわけではないんです。これは皆さんそういうふうに考えます。あ、 あ、これはもうイエス様がもう天国行っちゃうんで、もうお弟子さんたちと一緒にこの杯を飲むことはないよ、杉越の祭りはもうしないよっていう意味でこう言ったんだというふうに普通考えます。しかしここで言われているのは、実はこの面白い言い方をしていますね。何かと言いますと、ここでブドウの実で作ったものを飲むことはありませんって言ってますよね。普通なら前だと今までだったら杯でしょ。でもわざわざここではブドウの実で作ったものをと言っています。つまり正確に言うとブドウの産物という意味、実という意味です。杯と言われてません。実はこれは旧約聖書のではブドウの実そのものを表しますが、この飲むことをしないとありますから、もちろんこれはブドウ酒のことなんです。しかしこの表現はこのブドウ酒を飲むということを表すには不自然な言い方です。ブドウの実、ブドウで実で作ったものという表現ですから、なぜそんな不自然な言い方をしたんだろうか。それはこの杉越の食事の席上で家長が第一の杯を、まあ酒壺の裏にありますが、祝福を、一杯祝福をするときに、ヤーウェ、我らの神、ブドウの実を作りたもう、何時は本べきからとこう唱えるのが普通のようであります。つまり、ブドウの実、産物は、ブドウ酒を表す、まさに杉越の儀式的な言葉なんですね。儀式的な言葉です。ですから、またこのブドウの産物とはっきり限定しているのは、それはいわば杉越の食事そのもの全体を指しているんです。ですからイエス様が言われたこれは契約の血ですという、その血だけを指しているんじゃなくて、ブドウの実で作ったものということで杉越の祭りそのものを指している、そういう意味です。ですからこういうふうに言うことができますね。ただ言っておきます、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日まではもはや、私はもはやこの杉越の祭りをすることは祝うことはありませんというふうに言っているんです。そういう意味なんだそうです。つまりもう杉越の食事という儀式は行わないということなんです。これからですから、イエス様がもうすぐ十字架で死ぬよという意味よりも、もう来年からは杉越の食事はしないって言われたんです。すなわち杉越は廃棄されるってことなんです。来年からはこのイエス様とお弟子さんたちの最後の晩餐はまさに最後の杉越になるって言ったんです。なぜですか。完全な犠牲が捧げられるから、毎年毎年行われる杉越の祭り、犠牲を捧げるという行事そのものはなくなるよっていうことなんです。その意味を言っています。それは今イエス様言われた古い約束契約の時代の杉越の祭りは今年で終わり、それにとって変わる新しい契約の時代の宴会がこれからずっと行われるんですよという意味です。それが主の晩餐なんです。ですからイエス様がもうこのお弟子さんたちとした最後の晩餐は、杉越の晩餐は、実は人類にとってはこれからもう人類にとっても本来ならば最後の杉越の祭りなんです。いらないんです、動物の犠牲は。その代わり新しいその 万産杉越の意味を持った祭りが行われるようになるということであります。ですからマタイのこの福音書の中ではその点がよくわからないんですが、しかしイエス様ははっきりと十字架の贖いを自分のものにするように、また新しい契約を自分のものとするように、取って食べなさい、飲みなさいと命じています。ですから弟子たちはこれを本当に自分のものとすることができるようになるまで、まさに天国に入られるまで、この儀式は契約の確認として繰り返し繰り返し行われる。つまり完全な贖いが私たちにはあるんだということをね、それを覚えるための儀式に変わるんです。それが行われるようになって、杉越の食事はなくなる、杉越の祭りはなくなるということを言っているわけです。そしてその時に言っていますよね。面白いですが、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までとこう言っています。つまりこれは神の救いの完全な約束が実現をする、それはキリストが来られるか、私たちがキリストの身元に召されるその時までということですよね。それまでこれはずっと実は新しい契約、古いのがやめられて新しい契約が続けられる。それまでそれはなくならない。反復される主の晩餐の終わりは天の宴会の時、救いの完成する主が来られるその週末にそれは実現します。その時までというわけです。ですからパウロは言っています。あなた方はこのパンを食し、この杯を飲む度ごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである、とこう教えています。この主イエス様とお弟子さんたちの最後の晩餐は、主の再臨、また私たちが主の身元に行く、その時を、その週末を待望し、主の贖いの完全な意味を自分のものとして行われていく。最後の晩餐のこの式の始めが、この出来事なわけです。ですから、2世紀の教会ではですね、この聖餐式の旅ごとに実はこのように言われたそうです。あ、ごめんなさい。清き者あらば来たれ、清からぬ者あらば悔い改めさせよ、マラナタ、我らの死を来たりませ、アーメン、という文章が繰り返し言われたそうです。ですからこの時を第一回として今に至るまで連綿として受け継がれてきている教会のこの主の晩餐において、私たちは過去のキリストの贖いを記念します。2000年前に、そして現在入れられた契約の確かさを確認をしています。そしてそれだけではなくて、やがて来臨される主イエスをお迎えする身支度の時でもある。それが主の晩餐の意味であります。主の晩餐は過去だけの出来事ではなくて、まさに主をお迎えする時まで続くといった、この主の前に自分の信仰や在り方をもう一度問い直す、その時でもあり、そして主よ来てくださいと待ち望む希望、約束を確認をする、望みを主が来られるというそのお言葉に置く、 それを証しするのが主の晩餐式というふうに言うことができます。その意味でキリスト教の主の晩餐式は教会とクリスチャンの姿勢を正しく取らせる、振り返させられる大切な礼典だということになります。どうぞ私たちは本当に過去の出来事のキリストの贖いの確かさを確認するとともに、主が約束されたもう一度来られるということの言葉の予言が成就する、その時を待ち望んで襟を正す、その時が主の晩餐であるというふうに言えるんだということであります。